高山俊吉気分青信号。
こんにちは。交通事故の救急体制の話をします。前にもお話をしたことがありますけれども、やっぱり救急体制の不十分さから悲惨な結果になってしまうという事件が相次いでいるものですから、またお話をしたいと思うんです。2月の初めに兵庫県で14の病院が交通事故の患者さんの受け入れを断って、それでその交通事故の患者さんは事故から3時間ぐらい経った後に出血性のショックで亡くなられていたということが分かったという報道がありました。事故が発生したのは1月中のようなんですが、交通事故で怪我をして、それで病院医療機関に運ばれる。レスポンスタイムという言葉を使うんですが、つまり事故が起きてから現場に救急搬送の体制が届いて、それで病院に担ぎ込む。でその間の時間が長くなると生存率が急減します。早いと非常に生存率が高くて、時間が経つとストーンと落ちる。つまり分秒を争う速さが生存の鍵ということになるんですね。まあ、この兵庫県の事故の場合には、事故から5分後に救急車が現場に着いてたそうです。これは随分早い方です。で、しかし重傷であるということで、この事故の患者さんはバイクに乗ってた男性のようなんですけれども、現場で救急隊応急処置をしたけれども、さてそれから兵庫から大阪、両府県の5つの市の13の病院に受け入れを要請したけれども、専門医がいないとかベッドが空いてないとかいうことで結局断られてしまったと。で結局伊丹市の民間の病院が受け入れに応じられたようなんですけれども、搬送後に容体が悪くなって、それで病院側はまた別の医療機関に転院を依頼して、そしてそれが断られるなどしたと。まあとにかく惨憺たることになって、で結果事故から3時間ぐらい後に亡くなられた。まあ、実際に搬送が遅れなければ亡くならなかったと言えるかどうかということの医学的な分析、因果関係の解明は、それはそう簡単ではないとは思いますけれども、しかし5分後に救急車が現場に来ていながら、結局10を超える10を超える病院医療機関から入院を断られるという結果として、この男性は亡くなっている。私はこういうニュースを聞くと、注意をして事故を起こさないようにしようという、その厳しいものの言い方も大事だけれども、そして交通事故に遭わないように被害者の方もいろいろと注意して道を歩こう、車を運転しよう、そういう自覚も大事だけれども、事故が起こってしまったらこんなことになるんだということを知ると、本当にこの国の交通安全体制っていうのはどういうことになってるんだろうか思わざるを得ないですね。安全確保、あるいはその救命救急の医療について、ここまでこの国は努力をしていますと。さあ皆さんも注意してください、こういう議論ではないんでしょうか。そういう 落ち着いた議論が行われないと、極端なことを言うと、この国は事故が起きたら病院の当てがないということを自覚して安全運転をしろというような議論にもなりかねない。この国の救急体制はおよそまともでないということを日々自覚しながら運転しなさい。先のことは全く保証の限りではありませんというような議論にもなりかねない。私はおかしいと思いますね。どこかおかしい、根本的におかしいと思います。最近ドクターヘリなんていうことがあって、ヘリコプターで現場から医療機関に救急搬送する、そういう体制がいくつかの自治体で行われています。まだまだ全国化しているとは言えませんけれども、先進県、道府県などが頑張ってやっているところがあります。だけれども、救急医療体制そのものが整ってないということになると、どんなに救急車が急いで患者を運ぶことができても、空を飛んでヘリコプターが運ぶことができても、病院が受け入れないということになれば何の役に立とうかというふうに思います。交通事故をなくす、あるいは発生した交通事故の結果を少しでも小さなものにする、そのための努力が総合的に行われなければいけないのに、どこかとても外れていて、調子が外れているというんでしょうか、突出している部分とまるっきり手遅れの部分がこうあるということを私は感じないではいられません。皆さん方はどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。